はい。それでは、死の日の礼拝。今日は、コロサイ信徒への手紙の一章の終わりから二章の二節までという短い箇所についてですね。そこで、ここでまず、今日の主題は、キリストの力による戦いということです。戦いですね。この世界では戦いっていう音は至るところであるわけです。これは以前からも繰り返し話してますが、生まれた時から、もう赤ちゃんの時からですね、何らかの戦い。これは日本ではあんまりわかりませんけれども、昔はまず寒さ、食べ物、ミルクが出ない。今のようにですね、湯を沸かして簡単にミルクを作れるということはなかったわけです。お母さんがミルクが出なかったらもう死んでしまうんですよね。そういうことと寒さっていうものを今とは考えられないような寒かったわけです。私が子供の時でもですね、この暖房やストーブもなかったわけです。火鉢だけだったわけですね。学校でも寒くて手がかじかんで、今でも覚えています。昼になると食事の時にはみんな半分がずっと窓際寄っていくわけです。窓際、火が当たるからですね。窓って隙間だらけでですね、寒い寒いわけです。それでみんな平気だったわけですね。だんだんと人間がですね、か弱くなってきてるわけです。ちょっと寒かったらもうここに暖房入れないといけないという人が非常に多くなってしまって、ちょっと水が飲まなんだら立って歩きながらでも飲んでる何か。そういう状態で万事が弱くなってきてるわけですが、それで戦いなくしてですね、弱くなってしまっていると。いろんな意味で。ということは言えると思いますが、そういうふうにまずですね、この戦いっていうものは自然の寒さ、あるいは暴風、大雨、それが稀ですけど、ああいう大津波とかですね、火山の爆発とか、そういう自然との戦いっていうものは、もうこれはずっと現在まで続いているわけですね。非常に大きな規模で誰でもこの目で見てわかる怖いわけです。私の子供の時には台風が非常に強いのが吹いてきて、私のところ山の少し上がったところで、もろに風が当たってたからですね。今でも、今からもう65年も前、遥かな昔ですけれども、もっと前かな。台風の時にはしばしばですね、雨戸を押さえてないとしわってくるんです。おいとか押さえとれってわけで、ちょっと一瞬だと押さえたからもう恐怖ですよね。もっと前には、まだ河原を山だから戦後間もなく、河原がないと。杉の皮でしてた。全部飛ばされてですね、雨が降ってくると。翌日にはその山行って、その杉の皮を拾いに行って歩いた。ちっちゃな子供の時にそんなことを覚えてるぐらい、自然との戦いっていうのは本当にもう生々しかったわけですね。今ではマンションと大きな鉄筋のですね、いるか、そんな火事や雨やほとんどの人を心配なんもしなくなっておりますけれども、でも本来人間はずっとですね、何万年、何十万年というずっと自然との戦いって非常にこの強力なものだったわけですよね。生きていくことはできないぐらい自然との戦いがあったわけです。今でも伊藤さんもそうですけど、農業をやってる人、あるいは漁業をやってる人、なんかはですね、あるいは、林業ですね、山で木を切ったりする。それは自然との戦いをもろに受けるということをひしひしと感じているはずですね。そういうような自然との戦いってのは子供でも誰でもがみんなわかる、はっきりわかる。もうこの頃はそういった都会地区であんまり感じにくくなっているということはありますけれども、それからもう一つはですね、これは戦いといえば戦争。これは国同士、あるいは民族同士。あるいは内乱といってですね、織田信長、豊臣やら徳川もいろんな昔から日本でも戦国時代100年も続いたり、人々がですね、剣を持って殺し合うと。そういう戦いってもどこの国でもいつも生じてきたわけです。今でもありますよね。シリアなんかも、あるいはアフリカの各地にあってもそういうことが起こってきたわけです。自分の家ででも住むことができない。そういうふうに、小さな規模で人間同士がですね、 剣を抜いて、あるいは殺し合うとか、大きな国同士が戦い合う。そういう戦いっていうものをいつも今もあってるわけです。そういうふうに、まず自然との戦いがあり、人間同士の戦いがある。これみんなわかることですね。もう一つ一番それの中に根ざしているのが、心の中の、いわゆる目に見えない戦いというものがあるということですね。こういう三つの戦いっていうものがあるっていうことをはっきり知られたのは、私が大学の1年の時に、沖ノ島っていうところに1ヶ月ほど夏休み行って、そこの子供たちを教える、3人を教える代わりに、生き返るの交通費とか生活費は全部いらないという募集が来てたから、さっとこれに応募してですね、それとっても良い経験になったわけですね。でそこで、そこの、まあ、親族の家で、その夜は過ごして勉強いろいろしてたんです。本がいっぱいあったんです。あんな小さな沖ノ島の、さらにまた小さな島のところに、家にですね、本がいっぱいあって非常に知識人だったみたいです。そこにビクトル・ユーゴのレ・ミゼラブルというの、簡訳版があったんですね、昔の。それをずーっとね、初めてですね、子供向けの前から知ってたんですけれども、全然そう子供向けのような話ではなくて、非常に歴史的な大きな流れの中に書いてある。その中でユーゴが今言った、三つの戦いがあるんですね。自然との戦い、人間との戦い、それから心の中の戦い。そのうち最も困難のは、心の中の戦いであるっていう言葉を、大学一年の時にですね、19歳の時に読んで、そうだと思ったものだから、そんな風な言い方誰もしたことなかったわけですね、当然ですね。小学校、中学校なんかは。教科の学校の科目のことばかりだったわけです。大きな視野から見て言うやる人はいなかったわけです。さらにですね、分かってきたのは、確かにその心の中の戦いに負けるから、いろんなこのいわゆる犯罪ということも生じている。人を、物を取ったり、いじめたりするっていうのは、心の中、そんなことはしちゃいけないという心の中の声に負けてるわけですね。で欲望をあいつやっつけてやりたいと。力を振るわしたい、振るいたいという、そういう動物的な欲望が勝って、で、弱い人をやっつけるとか、いじめるとか。そういうようなこととかですね、そもそもその戦争をいうことも、中国との戦争を始めたのも、ああいう、満州事変とかがきっかけになって、ああいうものをですね、ほんの一部の軍人たちが自分の名誉のために一番乗りをしたいということでですね、中央の政府の命令を待たずに自分勝手にやり出したと。やったら花村成果があったぞということになると、中央の政府もこれを認めざるを得なくなった。新聞もデカデカ書き立てると。みんなが自分というものの内なる戦いに負けてですね、どんどんと目に見える方に引っ張られる。人を殺してもですね、嘘をついてもやっつけると。で、自分の名声を立てる。立てたいと。それに乗っかりたいと。そういうふうな人たちがみんな心の中の戦いに負けたようにだんだんだんだん膨らんでいった。敗戦の1945年になってもですね、散々南の方で徹底的にやられてしまっているわけですね。フィリピンもたくさん地方の人も100万とも言われる人を殺してしまったと言われているぐらいですけども、そういう中にあってもですね、もう早くやめとったら沖縄の悲劇も、東京の大空襲も、原爆もみんななかったわけです。それをやめるべきだという意見もあったのに、天皇がですね、もう一旗あげて、勝ってからでないと、やめられないとか言ったりですね。最後の最後になって、沖縄ですね。沖縄の方がですね、徹底的にやられてるというんで、日本軍が、天皇に、そのトップがですね、行ったら、まあ、飛行機、航空機で攻撃すると言ったわけですね。そしたら天皇がですね、海軍はどうするのかと。海軍は何もしないのかっていう意味で言った。そこでですね、あの戦艦ヤマトとか六色ミッションだって他のについて行ったわけです。たった2時間で沖縄に着く前に撃沈されて何千人として死んでしまったわけです。 そういうふうな天皇の一言がもともと元になったということも言われているんです。みんなそれもですよ。国のトップであった天皇がですね、もう一旗あげないと。飛行機だけで船はどうしていかないのか。行ったってそんな遠いのに時間かかる。もう上から見たらすぐにわかることですからね。負けるの分かっとってもダメです。それをみんな天皇というトップの人が自分をここでですね、もし負けてしまったら自分はどうなるかわからないと。そういう恐れがあったから、こういう印刷はやめられなかったわけね。降伏したら自分はどんな目になるか、最高責任者として。実際に、死刑にすべきだという件も、当然、連合があったわけです。とにかくそんなふうにですね、大きな戦争というものも、結局は、軍や政府やら、そのトップの人たちが自分というものをですね、間違ってたと。間違ってた自分がどんな目に遭うかわからないと、怖いと。そういう自分との戦いに負けるところからですね、大悲劇が起こってきているわけです。第二次世界大戦、太平洋戦争と一緒に広島、長崎の原爆落とされたアメリカ悪い悪いとか言って、そういう子供じみたような発想だけいけないわけです。元をたどらないといけないわけですね。そもそも戦争っていうのはそういうふうに自分のそれぞれの人で欲望から生じてると。それ負けてるというところがある。それは日本の徳川とか信長しても、自分の権力欲っていうものがあってですね。信長もそうですよね。みんなそうです。どんなに一般の民衆を殺しても平気だと。そのような悪魔に負けた悪魔的な心があって、ああいうことが起こってきたわけです。はい、そんなことで、大きな大規模な戦争も実はよく見てみますと、一人一人の、しかもこういった力を持つ者の欲望というものを限りなく増大して、ああいうことが起こってきている。という側面です。で、小さなことでも、私たちの人間関係は、うっかりと他の人の悪い点を言ったりするということも、ついついそういうふうなことを言って引き下げてしまうと。相手が悪かったら祈るっていう心がいるのに、祈りないで、相手あんな悪いことした。あの人はこんなんだと。いわゆる噂話をしたり、悪口を言うっていうことは自分に負けた結果ですよね。そんな言ったらダメだ。言うでなくて祈らなければならないのに、そういうことはできないっていうのは、心の戦いに負けてるからそうなる。そんなとこ、至るところにあるということです。まあそういうことで、私たちはですね、いつも戦いの中にあるということです。前にも言いましたけれども、朝起きて何をまずするかっていうこと。その時から戦いは始まってるわけですね。まず新聞を見ようかと。まずテレビを押してみた。で、同じテレビを見る場合でもですね、つまらん番組ほとんどなんですよね。本当に良い番組もちろんあるわけです。科学や医療やら特にそうですけども。それを選ぶんじゃなくて、わざわざ簡単にですね、単なる遊びやら笑うとか食べ物とかそういうのを選んでしまうというのはまたまたその霊的な戦いの敗北があると。読むのでもですね、まず漫画を読みたがるっていうことはですね、字の詰まった本を読もうとしない。難しいものを置いとけと。パッと見てわかるもん。そういうのを選んでしまって、まず心の中の戦いに負けてしまっているとそういうことが起こってしまう。だから、ますます映像っていうのはですね、表面的なことばかり見て、中身を見ようとする力を負けさせると。そういう傾向を作ってきたわけですね。だいたい漫画が良いようになるけど、漫画よりもはるかにですね、この字の詰まったのが、その内容量がはるかに大きいよ。そんなのすぐに考えてわかることですね。まあ、そんな風に、どこにでもあるという。そういうことで一番の戦いの大きなものは心の中の戦いなんですけど、この心の中の戦いで聖書ではですね、悪に対する戦いということも一番言ってる。誰それとの戦い、人間との戦い、国との戦い、それが起こ一番の元の元はそれぞれの心の中の霊的な戦いだ。目に見えない神様に対抗する目に見えないサタンというものがある。それとの戦いだということをはっきり言ってるわけですね。これは以前から繰り返し言ってる通りです。 私たちキリストを信じる人たちの戦いというものは、血肉、目で見える人間や国やそういうものでないと。それは悪の霊との戦いだということなんですね。そういうことのつながりで、ここも今日のところも言っておるということです。で、特にですね、それを一番勝利をさせるのに一番はですね、完全な勝利者であるキリスト。キリストが、さっきの賛美にあったように、私たちの内におられるようになったら、そのキリストの力によって勝利することはできるということが、この聖書の繰り返し言っているところですね。この世では自分の意志で勝つんだと。意志っていうものはいかに弱いかは、そう言ってる人自身がもう毎日のように経験してるはずなんですよね。みんな意志なんて弱いから、あの戦争の時でも、ほとんどみんながですね、天皇神して拝むってこと、みんなが物手当て、学者から芸術から道徳から教育、みんなそうなでです。ほとんどの人はみんな押し流されたわけです。意志がみんな弱い。で、協力の中に意志はですね、殺されても、いや、天皇神ではないと。平和が大だって言った人もおったわけです。ごく極めて少数になってしまった。日本キリスト教団ですらもう、ああいう体制を擁護したんですよね。そういう声明も発表してるわけです。まあ、無教会ではですね、そういうことで、そういった統合された日本キリスト教団の中に入らなかったから、個別で独立しているということからですね、そういったことの戦争の間違いということを主張する人たちがおってですね、捕らえられたり、いろいろ厳しく言われたりした人も生じたわけですけれども、キリストの再臨ということを言ったために、キリストこそ本当の王だと言ったために、ホリネス教会の人たち、ただそれだけで政治批判をしたわけじゃなかったんですね。体制を。それなのに捉えられてですね、牧師たちも、信徒たちも、金の人たちが病気で死んだりもしたわけです。そういうことでですね、ここで一番は、このために、この今日の終わりのとこ、終わりというか、一章の29。そのキリスト、奥義である、一番の奥義であるキリストを伝える。そのためにですね、私は、労苦しておる。そして、うちに力強く働く、キリストの力によって戦っている。外これ強調して書いてある。ここのところに、エネルゲイア、エネルゲオ、エネルゲイアと名詞形とエネルゲオと動詞形を二つ使ってあるんですね。それから、ダイナミックという力、デュナミスという力という言葉。それから、不当するという言葉、戦う。いろんな種類の言葉が実は、ここで使ってるわけです。そのラパーはこの一言にですね、力を入れて、全身全力を挙げて、苦しみながら戦う。エネルギーという言葉はよくありますが、ここにこういう意味で、エネルゲイア、エネルゲオという名詞と動詞が二つも使ってあるんですね。それからデュナミス、力という言葉も、コピアをから苦闘すると。あご二度前、戦う。まあ、いろんな種類の言葉を使ってあります、ここには。そしてさらに二章の二節にもですね、ここで、顔を合わして見たことのないすべての人のためにも、とっても労苦して戦っておる。ここにも戦いということがあります。こういうことも実際に考えてみたんですよ。まだ顔を見たことない。会ってない人のために、会ってもない人のために、非常に苦しみながら、その彼らを引き離そう。キリストから引き離そうとするような力と戦っているというんです。ですね。これは武器を持って目に見える人、やっつけよう。上官がいたらやっつけろ、殺す。そんな全く違った種の戦いですね。遠くによってもその人たちのために祈る、戦いの祈りをするということがなされているわけです。そういうことでですね、このキリスト教なるはずっと続いてきたのは、会ってるだけの人は本当少ないですよね。会ってない人々のためにも祈ると。本当に苦闘しながら戦うというほどの気持ちで祈るということがなされてきたということです。そんなことは普通は考えてもいないですよね。 戦うって言ったらこれは武器を持ってやっつけることだと。そんなことぐらいです。嫌いな人、悪い人やっつけるんだと。そういうようなことで次元が違う、世界が違うわけです。私たちはそれに会ったこともない人のために戦う、苦闘しながら戦うというほどに祈ったりするだろうか。特に聖書っていうのは本当に究極的な非常に高いあり方をいつも私たちにこう示しておられるわけですね。こういう極めて高いレベルの最終目標ということを見るとですね、この世の評論家とか学者とか何とかいろいろ言ってる、本当に小さな、小さな限界のある世界に見えてくると思います。だから目に見えてる人、会ってる人との戦いはもちろん、だけど目に見えていない人たち、会ってもない人、遠くにおる人、距離を空間を超え、年齢も超えて、あるいはこの、地位とか身分もみんな超えてですね、祈るというほどの、それをなさしめたのが聖なる霊だったわけです。さっきも話されたようにですね、聖霊が与えられるとそういうふうに力を得てくる。その力っていうものはそういう空間ですね。空間も距離と同じですけど、そういうのを超えて働くようになるというわけです。力のある人、目で見てる人だけ。あるいは狭くなると家族のことだけと。他の人は全く思いもやらない。他の人が苦しんだら何も感じない。まあ、家族のことだけする。という。人間はどんなにでも狭くなって、家族のことだけやったら動物的になったということですね。動物でも家族のことは一生懸命、あるいは人間以上に生まれた頃が命を捨ててよってでも飛びかかって敵に。私も実際にそれを家で鶏小さにいっぱい飼ってたりしてた猫持ったから、新しい猫って言ったらパッと飛びかかると。それをひよこうな鶏をですね、目の前行って、猫は鼻をすりつけ叩くんですよ、何秒叩く。で、しばらくすると、また忘れるか、また飛びかかると、またこすりつけ、それを何回かやったら覚えるわけです。だから決してもですね、猫はどんなにひよこっても、目の前行っても食べなくなるんですね。そういうところでも、2、3回やったら覚える猫とですね、何回もやっても、1週間、2週間もかかってやっと覚える猫もおります。私のところでそういうことは猫も犬もウサギも鶏もいろんなものがおったもので山だからね、話し飼いにしてたわけです、昔だから。そういう猫とか犬の、あるいは鶏ですね、いろんなものの習性というものもよく観察をすることができたわけですね。私も実際にこう育てていたわけですけども。まあ、そういうようにですね、この人間の戦いっていうものは果てしがないほど深くて、あるいは遥かなところに及ぶ。だから、パウロもそういうのに会ったことのない遠くの人でも戦うように祈ってたんだから。だから、そのパウロに聖霊を与えたイエス様はですね、もちろん遥かに無限に大きいわけですから。イエス様は全世界の人のために祈っておると。めこほどに祈っている聖霊は。そういうことが書いてありますね。そういうことを分からせるのもまた聖霊なんです。学問ではないわけです。あの戦争の時にも学者はいっぱいおった。みんな学者は帰ってですね、それを擁護したわけです。あの間違った天皇が神であり、天皇不可侵であるとか、そんなことを学者たちもみんな率先してその頭の良さを持ってそれを援助したわけですね。パウロも学者だったわけです。その学問がどのような役に立ったんだろうかと。キリストを迫害する理屈をつけて、その役に立ったということ。ちょっと驚くようなことですね。日本学術会議、学術会議のメンバーはああいうふうにですね、一部のものだけを認めない。そんなことをするのは頭の良い人たちがこれを選べと、これを選べと。そしたら首相がそのままうーんと言うたままに聞いてた。過ぎないことですね。頭の良い人たちっていうものもいっぱいに悪用する。戦争なんてあげるは頭の良い、自分中心の欲望の強い人が起こしているわけです。推進している。だから聖書はですね、あなた方が信じたときに一体誰がこの頭の良い学者というのをおっただろうかと書いてあるぐらいですね。そういう人たちは知恵を恥ずかしめるために、あえて無学、学問のない人を選んだと書いてあるぐらいです、わざわざ。実際にペテロ・パウル、いや、ペテロ・ヨハネ・ヤコブたちはただの漁師だったわけですね。学問なんもない。パウルは学問があった。けれども迫害した。 そこで一遍その学問というのを無にして、全く白紙の状態になって、キリストの光を受け、言葉を受けてから、改めて言えば復活したの状態になったわけです。学問も芸術家もそうです。芸術家もみんなですね、映画とか何だとか音楽によって戦争に協力してしまったわけです。ですから、それからその戦いに関してですね、例えば、いじめによって自殺した。それをその会社が悪い。これは当たり前ですよね。いじめるようなひどい言葉を言った。けれどもう一つの問題は、いじめの悪いことを受けて、もう生きていけないと思ってですね、抗議するなり、会社を辞めて別の仕事に就くなり、する力がなかったと。だからそれ耐える力もなかったと。そこに一番根本があるわけです。悪いことを言う人もそんないじめたらいけない、知ってれながらする。それを抑える力がなかったから、本能的にあいつを一緒にやっつけると。双方に共通しているのは、良きものに対する力がなかったということです。いじめられる人いっぱいおるわけですね。みんなが死ぬんではないわけです。ある人は耐えられる。ある人は耐えられない。その状態考えたらですね、悪いこと、ひどいことを言う人おるわけです。もう本当に苦しいだろうと思います。学校しかない。家帰っても誰もいない。いじめられたらです。本当どうすることもできない。その時にもしですよ、神様の力を知ってたら、そこで本当に力を持って、そのいじめに対しても祈ることができるだろう。祈る力を与えられるだろう。わかるわけです。でも神様と結びつきがなかった場合にはもう祈ることも知らないから、追い詰められる一方です。そのような苦しみは、先生にも言えない。友達にも言えない。家族も心配するか言えない。誰にも言えないかだんだんだんだん追い詰められていくということがあってですね、自ら飛び降りたりせざるを得なくなるという状態であろうかと思われます。それを立ち止ませるの、本当に立ち止ませるのは、これは神様の力ですね。それは、迫害の時期を見たらわかる。そのようないじめの言葉どころじゃないですね、あれは。本当の意味で殴ったり蹴ったりですね、棍棒で骨が折れまで叩いた、頭が割れる。ノコギリで切るとかですよ。もうこの尖った板の上を座らして正座して重い衣装を残せるとか。とにかく考えられないことをして、それでもなおですね、信仰を捨てなかった人が、ローマ帝国の迫害の時代でも、日本の江戸時代にもあったわけです。それは私たちが考えられないほどの聖霊の力を与えられていたということですね。殺されつつも、ステパノは、彼らを許してくださいと。自分が何をしているか知らないのですかと祈りつつ死んでいったと。ということですね。そういった聖書の記述や事実、こういった記録はその後もずっとあるわけですが、それを見たら、いかにですね、聖霊の力っていうのは、その与えられた大きな力かっていうのがわかるわけです。で、私たちの根本問題はですね、それはいじめる悪い人がおってですね、いじめたりいろいろものを盗んだりいろいろことをするわけですけども、それよりもはるかに大事なことは、私たち一人一人がどのような状況、災害や病気にあっても、それに耐えていく。あるいは祈る力をですね、与えられる。その力を与えるのは聖霊だというわけですね。そういうことでありますので、この世界の根本問題は、この聖なる力ですね。人間の力なんて本当に弱いもの。私も2ヶ月前にですね、突然倒れたら、そのまま置かれたらもう何もできない。そのまま死んで苦しみのノータ打ちの中で死んでいくしかなかった。腸閉塞の中でも一番ひどい状態になっておったものだから、まあ、緊急にすぐに他のこと、手術の予定の人がおったのに、優先して、直ちにして、いただいたわけですけど、でその後もただ寝てるしかないわけです。本当に弱ったらですね、何にもできない。そのぐらい人間の力なんて弱いものですね。剣の人差しでもう何もできないわけです。けれども、 神様の精霊の力ってのは剣で刺すこともできない。水素爆弾爆発いくらあったってですね、神様の力を滅ぼすことは絶対できないわけ。それ見たらすぐにわかるわけですね。この2000年、あるいは旧約聖書から3000年、歴史の長い長い流れで、神に非常に厳しい迫害もあったけれども、どんな迫害も弾圧もですね、キリストの真理や精霊の力を叩き潰せること全くできなかった。むしろイエス様が言われたように、そんなものにおいては精霊の力があってですね、時間が来たら潰されたわけです。みんな潰れる。まあ、そういうことをですね、このパウロが、私のうちに力強く働くそのキリストの力によって戦っているんだ。武力でも権力でもない、頭の良さでもない、知識でも何でもない、自分の意志でもないわけです。だからこそですね、これは誰でもが与えられると。求めをそうすれば与えられると。というのはそういうことなんですね。あのイエス様が言われた根本は聖霊の力を与える。聖霊が与えられれば、非常に満たされると。平安も与えられると。だから、喜びもあるから、しかもその大切さもはっきりわかるから、それを何としては伝えたいと自然に気持ちが起こる。組織から言われたから伝えないけん。そんなんでも全然ないんですね。黙れと言っても、黙っておれない。これの力なんですね。殺すと言っても、いや、構わないという。そんな人まで実際におったわけです。まあ、そういうふうに、この聖霊の力、キリストの力、どんなに高くて深いか。キリストの力は、高さ、深さ、広さ、広がり、キリがないと言われている通りですね。で、これは、死にかかった人でも与えられると。十字架で貼り付けになった人が、最後にですね、イエス様、あなたが御国へ行くときに私を思い出してくださいと。イエスはただ殺されて終わりでなく、復活するっていうのを信じておった。その信仰に応えてあなたこそはですね、今日パラダイスに入るのだと。そういうふうにもう悪いことをして貼り付けになるような思い、罪を犯した人でも、最後の最後でも、そういうふうに告白する力が与えられる。というわけですね。で、この最後の一言っていうのは本当に、私たちもそういう力を与えられたいということですね。人間というのは不思議なことに、健康であったらかえって弱くなる。お金がいっぱいあったらかえって弱くなるんですね。だから現代人の日本人ってますます弱くなりつつあるわけです。全体として。さっきも言ったね、歩きながらちょっと喉が渇いたら飲まずになる。ちょっと話すと何でも買って買い物しないとはね。そんな昔は考えなかった。おやつの人はほとんどなかったわけです。生の栗でも私らに言って食べたり、生の芋掘って食べたりしたんですよ。自分の家の。そんな方が当たり前にやったら、遠くに山越えてて、その渋いグミ、野生のグミを探しに行かんかって友達がそって、私は大手山越えて1時間もかかって、木の実さんを越えていく。そんな方を普通にやってたわけですね。まあ、そういう万事ですね。科学技術が発達すると、なんか弱くなり、どんどん弱くなってきるわけですよね。だいたい私の時には、川でもですね、さーっと、ね、中川でも多いだけど、飛び込んだらずっと流されもっとほぐ飛び込むんです。水泳禁止なんてところもなかったんです。それ、背が立たないから泳ぐんであってですよ。背が立っとくなんて泳ぐ必要ないわけですから、海でもそうですよ。自由にどこまででも泳ぐんですよね。だから、プールなんてもの汚いし、汚れてるし、消毒薬あるしですね、背が立つからもう、私は本当にプールで全く泳ぎたくない。ほとんど泳いだことはね、学校の指導で行ったことあるぐらいですね。まあ、そういうふうにですね、もう背が立たないとか泳がないなんていうふうな、泳いだらダメとか、木に登ったらダメだとか、木に登るのは当たり前な子供昔はね、そういうふうに何でもかんでも恐れるようになってしまったと。豊かさというものが人間を弱くする。戦いをみんな外していくわけですね。そしたらそういうことになる。で、心の霊的な戦いまで弱くなると。はい。まあ、そういうことで、私たちは、このイエス様のことを考えてもですね、最初から、伝道の最初から、サタンが来て、戦いをしたわけですね。 サタンが来て、私の前にひざまずいたら、この世の家がみんなやるぞと。それに大概の権力者たちは引っかかってるわけです。ヒトラーなんかでもそうですね。自分の特別なこの演説に才能があった。それにぼーっと引き寄せられた。あれはサタンの力だったわけですよね。そしてそれに反対すると、徹底した迫害が行われるから、もうみんな怖くなったと。そういうことが起こって、ああいう大悲劇が起こってしまったわけです。だから元、大きな戦争、元の元といったら、一人一人の心にある戦いに敗れた人たちが引き起こしていったということですね。で、これは単に教えをいくら聞いてもいけない。十人の弟子たち、特にユダもそうですよね。三年間も教えを聞いて、奇跡も見てきたわけです。それでも、そしてついて殺されても、剣を振りかか、殺されようと剣を切りかかったわけですね。切りかかったぐらいです。それでもイエスさんはむざむざ捕らえられていくのに接してですね、さっとこうみんな逃げてしまったと。そういうような弱さがあるわけです。決心しても意志でもってですね、決心しても人間もすぐにそれが消えてしまうと。少し前までは命がやられると殺されることにあってもイエス様についていきますと言ったのに、その数後で逃げてしまうと。そういう揺るがない決心というのはさせるものがまた聖霊だというわけですね。だからこれはよく生まれつきだと。言うけど、生まれつき意志が弱いとか言おうと。それは意志が弱いという人もおる。いろんな意味で弱い人もおるわけだから。でもそこに聖霊が加わると、その弱かった意志も、これは不思議と強められていくということ。意志が強い人は今度は自慢するというですね、ことにもなりかねないから、それをやっぱり鼻をへし折られていって、それが初めて聖霊があっては本当の力が与えられていくということですね。でも現実には、こう誰でもですね、自分の思い苦しい病気とか、家族の苦しい病気とかに出会ったら、本当に繰り返し叩かれるような、心。体も心も叩かれるようなことになって、打ちのめされていくということはよく起こることですね。でもそういう時に信仰があくまで捨てないと。持っておる時には、その苦しいでも打ちのめされたようになっても、再び立ち上がる。これが復活の力を与えられると。言い換えたら、聖霊の力を与えると、どんなに打ちのめされても、起き上がれないような気持ちであっても、不思議とまた立ち上がることができる。パウロが意志で移ってですね、でも意識不明で失神したと。人々がユダヤ人が町の郊外も引きずり出していったと。こう掘ってやった。虫になる。ところがしばらく来たら帰ってですね、またその町の方向かって歩き出したと。あんな意志で移られたとこしたら怖くていけないのに。そういうように、私たちの根本問題は、性格が弱いからっていうことにしてはいけないことであって、弱いところに神様の強い力が表されるということを、その約束を信じて、やはり進んでいくということですよね。で、諦めたらもうこれしか、もう、これこそ何もないわけです。そういう神様の力もないわと諦めたら、弱いのは弱いも放っておくしかないということになる。信仰と希望と愛はずっと続くと。聖霊を与えたらそうなる。信仰は真実と同じ言葉なんですね。神様の真実はずっと続く。だからそれにより頼む。イエス様は十字架で死んだのを、ただ死んだんではない。私たちあがなうためだと。そういう信仰、神様の愛、真実を信じる。自ら希望も出てくる。で、聖霊が最終的に生むもの、実としては、聖霊の実は愛だと。いうことで、私たちに愛がないのは、聖霊を受けてない。でも、イエス様と祈ることができるのは、すでに聖霊が働いている。だから、こうして集まられた、あるいは、集まることができない人でも、イエス様と苦しい時に叫ぶということは、すなわち聖霊が与えられている証拠になるということですよね。だからすでにそこがさらに求めていけば与えられるだろうと。 くと思います。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。